どうも、私が兄です。
どうも、石川とみぬくです。
最近何かありましたか？
この間高校の同級生から連絡がありましてですね。
はいはい。
まあ、あいつ知っとるかっていう名前出されまして、
はい、
おお、覚えとる覚えとるって言ったんですよ。
はい。
どうしたんって聞いたらですね、捕まったんよ、言ってから、
お
逮捕されたらしいんですよ。
ああ、また物騒な。
何やったんって言ったら、
うん。
盗撮だったらしいんですね。
あら。
ショッピングセンターで、うん、携帯電話で、女子中学生高校生かなの、スカートの中、下からこう撮影したらしいんですけども、
はぁ、
あ。結構真面目なやつだったんですよ。
はい。
何が起こったのか、何が起こるかわからんですね。それ家族もおるんですよ、そいつ。
そんなんて、
アホやなぁ、思うて。
そんなんてすよ、バレるもんなんですね。わからん。僕はそういうのを発見したことがないから、よほど
もう変な動きをしょうたんでしょうね。
なんでそうね。
うん、
どうやってやってんのか知らんけど。
まあ僕もわかんないんですけど。まあでも、ダサいですよね。
ダサいし、あと、そんなんて広まるもんなんですね。捕まったこと。
そうなんですよ。いや、結構ニュースで出ておったらしくてから。
あ、ニュースで出るの？そんなん。
うん。まあ、ネットニュースなんですけどね。LINE のニュースかなんかで出たらしくて。
名前まで出るんや。
名前は出てなかったんですけど、
うん、
もうなんか分かったらしいんですって、まあ、近所の噂かなんかで。
ほんまに？
いや、ほんまなんですよ。これも、親族からの話もあってから、もう間違いない。
あ、
ね、
あ。へえ。
いやー、なんか、すごい真面目なやつだったのに、うん、やっぱりそう、僕みたいにね、なんか、卒業するときとかさ、みんなに、お前、気をつけようとかよう言われたわけですよ。
やりそうやから。
そうです、そうです。
はい。
でも、そういう僕らは全然大丈夫で、ほんまおとなしく真面目なやつが、やっぱそういうことやっちゃうわけなんですよね。
ああ。
だから分からんもんですよね、やっぱ。
分からんもんですよね。ピチさんみたいに見つからんもんもおれば。ねえ、たまたま初めてやったかもしれないじゃないですか、その人も。
ああ、そうですね。
それで捕まって一回でもやったらアウトですからね、そんなのね。
もう素人がそっちの世界に手を出すなっていう話なんですよね。
そうそう、やるんならうまいことやれってことですか？
いや、そういうわけじゃないんですけど。まあ、いろいろな方法あるんですけども。ただまあ、家族もおるし、なんかもうなんか、こう胸が痛いですね。
じゃあ、まあ、だからそんなん見たけりゃ、
ええ、
合法的に。
そうなんですよ。
うん、ね、プロの女の人がわざと覗かれてるようにやってるビデオがあるはずやから、探したね。
水着風って書いてますから、そういうのって。
うん、だからそういうのを見て満足しときゃ捕まらないんですよ。
そうなんですよね。うん、
違法なとこで買ったり見たりしちゃあかんけど、
うん、
ちゃんとしたところのやつであればいいと思うんですよね。
もう、そういうのために頑張ってくれてる人がおるわけですからね。
うん、そうそう。まだそういう癖やねんから、しゃあないじゃないですか。生まれ持った癖。
才能ですかね。
才能じゃない。癖があんねんからね。うん。
いや、でもこれで僕の同級生が捕まった3人目なんですよ。
類は友を呼ぶというやつですか。
一人目は窃盗で捕まって、
はい、
二人目が不法侵入で捕まって、で、今回まあ、盗撮なんですよね。
すごいな。
うん。みんなそういうやつではないんですけどね。
なんかそこだけ世紀末で止まってそうな感じ
ですね。今田舎なんですけどね。で、もう一個思い出したのが、後輩がね、
うん、
僕の後輩が、
うん、
下着泥棒で捕まったんですよ。
ほんまに、マッドシティじゃないですか、それ。
これ新聞に載ったんですよ、名前付きで。
うん。
で、友達、これ、お前のとこの後輩じゃないか。あ、ほんまや、あいつやりおったな、やるなぁ、思って、下着道路で捕まっとるって言われたんで、あいつやるやんけ、見直したわって見たんですよ。
いや、そういう言い方はほんまに良くないって。
で、記事を見たんですよ。
いや、じゃあ、訂正してください。そういうのは本当に良くないって。
あ、ごめんなさい。
もしかしてリスナーさんで、下着泥棒にあって、トラウマになってる人がおるかもしれんから、
そうですね。
そう、肯定するようなことは一切言ってはいけません。
で、まあ、その内容を見たんですよ。
はい。
そしたら、男子の下着をパクったって書いてあったんですよね。
ああ。
少年の。
どっちにしろダメですからね、それはね。
お前そっちだったんかいみたいな形でびっくりしたんですけど。
はあ、まあそうですね。
それもやっぱりいろいろな癖があるんですね。
まあかわいそうですね。その、何、やったことは絶対あかんけど、
はいはい、はい。
そういう癖を持ってしまったっていうのはほんまにかわいそうですよね。
まあ、いろんなやつがやっぱおるんですよ。気をつけるわけじゃないんですけども。
うん、
やっぱりこう、やっぱり、おっぴらかにエッチなこと言うとる方が健康的じゃないですかね、やっぱ。
とも限らないですけどね。
あ、そうですか。
時と場合がありますからね。
ああ、はいはいはい。
うん。
うん、やっぱ隠さず、まあ、隠さず言いますかですね。やっぱり、なんで、ねっちょりとしたようなやつはいかんな思って。
違うよ。あかんのは犯罪がダメなん
です。ごめんなさい、そうですね。
うん。
そこ分からないやつがそうなりますからね。
そうそう。犯罪をしなけりゃ、想像する分にはもう噛めへんと思うんですよ。しゃあないと思うんですよね。癖やからね。
まあそう。まあその、付き合っとる関係で合意のもとであったらですね。そういうのも全然遊びとしてですね。またこれ言い方変ですか？
何の話をしてるんですか、今。付き合ってる人と何をする？
いや、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさいね。そういう、ちょっと言い方変ですよね。
よく分からないですけど、
はい。はいはいはい。うんまあそういうね、人に迷惑かけちゃいけんという話ですよ。
なんかもうほんまに危うい、なんか綱渡りトークですね、これね。ポロポロポロポロこぼれてますよ、何かが。
こぼれてますか？
うん、
あ、もう聞いた話ばっかりなんで、ちょっと自信はなくなってきたんですけども。
うん、これ以上突っ込むのも危ないんで。
あ、まあ、一、うん、人迷惑かけちゃいけん、ということですね。
そうですよ、それは絶対ですからね。
今度会ったらパンチしときますよ。
はい。それも犯罪ですけどね、パンチもね。
はい。はい。いきます。
それでは始めましょう。兄の。
ピチの。
いやさが今この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回はまず、Gmail からいきましょうかね。
あ、はい。
件名が背中へ拝聴ということで、
お
ー、愛媛県在住の体調の悪い隊長です。
はい。
今3週目括弧3回目を聞いています。
ほうほうほう。
ちゃんなかさんの熱が伝わってくる回でした。うん、各エピソードの話をしてくれるたびに、場面が脳裏に浮かんで何度もグッときました。私的に神回です。うん、細かなネタ保管すると、ウィリアムズ FW16 は、当時禁止されていたパワーステを装備していました。事故原因はステアリングロッドが折れ、コントロールができない状況になったから。へー。ニューウェイ設計のマシンは人のことを考えていないのでコクピットが狭い、うん、そのためハンドルも小さいが、セナ自身も大きめのハンドルが好みだったので苦労したみたい、
うん、
大きなハンドルに変えたことによるステアリングシャフトの角度修正部分が、過去溶接部分が破損したという話もあります。
うん、
で、葬儀。葬式ってことね、葬儀。これが消防車じゃなかったら何かのお祭りにしか見えない。通り全体が人人人、人の山。この時も現実と受け入れられなかったです。うん、以上。体調でしたっていうことですね。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ私的に神回だっていうことで、まあこういう意見も多くて、ちゃんなかさんのあのトークがもう皆さんベタ褒めですね。
めちゃめちゃだって詳しくですし、わかりやすくおっしゃってくれましたからね。
いやし、まあ面白くも話してくれたから。
うん。
最初まあちゃんなかさんとDM で打ち合わせをしてたら。
ええ。
この、もうこれは失敗したくないんで、しっかり、話したいんで、ちょっと打ち合わせいいですかとか言って、LINE 通話で、先に、 どんな感じで話するかっていう打ち合わせまでしましたからね。
あ、そこまでされていたんですか。
そう。まあ、大した話ではなかったんですけど。
はい。
それぐらい意気込みが伝わってきて。
はいはいはい、はい。
うん、ただ、チャンガさんはもう、あまりにも真面目にやりすぎると、ラジオさんでやったみたいに滑る可能性があるから。ある程度、ライトな感じで、多少ボケを突っ込み、挟みながら行きましょうよって言って。
はいはいはい。
うん、ピッチさんに教える感じやから、そこまでガチガチにいかんでもいいですよっていうことで。
ええー。
うん、まあ、そんな感じであの感じになったんですけどね。
うん。
だからそれが良かったかもしれないですね。F1 に興味なかった人にも分かりやすかったみたいやし。
うん。
逆に F1 好きの人にもこんだけ刺さってくれたし。
うんですね。
うん。いや、非常に私的にも嬉しかったですね、これはね。
お結構ほんま好評ですよね。
そう。いや、うん、いや、ほんまやってよかったなと思って。
はいはいはいはい。
うん、で、あの時も話してましたけど、94年セナが亡くなった年っていうのは、かなり改変、ルール改正がされてて、うん、
はい。
各チーム、それぞれがいろんな不正をしてたみたいなね。で、セナが乗ってたウィリアムズチームも、パワーステ禁止されてたのにパワーステを装備してたっていう話があるみたいですね。うん、で、その辺でいろいろ不正もあるし、なんか設計ミスもあったみたいで、
うん、
その辺も事故につながったんじゃないかと。
なるほどね。いろんなのが重なってなってしまったんですね。
そうですね。まあ、ツイートでも隊長さん書いてましたけど、うん、この場にいたかった、言うて。
うん。
じゃあ、セナよっぽど好きなんでしょうね。
そうです。もう3回見かけて、またすごい詳しいですもんね。
うん。で、お葬式の時の映像もこう、見て、すごい人で、うん、もうほんまお祭りかと思うぐらいの人の波で、
はい。
これ見てもなんか現実を受け入れられなかったと。
うん、
まあ相当凹んだんでしょうね。
うん。ねそれだけもう好きであればですね。
な僕はミーハー的に好きだったんで、ショックは受けましたけど、うん、それぐらいの火じゃないぐらい多分、ショックは受けたんでしょうね。
うん。
うん、なるほど。まあこれは熱いお便りいただきました。は
い、ありがとうございます。
はい。じゃあここからハッシュタグを、抜粋で読んでいきたいと思います。
はい。
まずは、エリムさんの方お願いします。
はい。エリムさんがいただきました。これ、カイドウ、タケルネイですね。
嘘。そんな、タケルと思って呼んでください。
え？
カイドウ。そのまま先進んでください。
カイドウ。
あ、じゃあ、カイ、タケルでいいね。うん。
でしょ？カイドウ、タケルは、渡るでなくタケルですよって書いてますから。
また間違えた。
作品は登場人物が後の作品に出たりして、つながりがあって面白いですね。ちょい役であったり、キーマンであったり、いろいろ楽しめます。夢見る黄金地球儀や医学の卵も面白かったです。伊沢元彦は読んだことがないので読んでみます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そう、
あの時僕、カイドウタケルって言ってしまったんですよね。
はいはいはい。
うん。で、じゃあごめんなさい、カイドウ渡るって言ってしまったんですよね。だから、タケルとワタルが僕、ごっちゃになるんですよね。
そうですね。この漢字も、なんか、そう読めないですね、どちらにも。
え？タケルとは読めるんですよ。
あ、これがですか？
うん。こういうでタケルっていう人は結構いてるから。
損じゃないですか、これ。
損じゃない、え？損は損か。でも、
ね、
ヤマトタケルの御骨とか。
ああ！ああ、そうか。
うん。
うん。
まあだから、タケルなんですけど、なんか僕、昔からこれ、渡るって読む癖があるんですよね。
うん。
エリムさんは、カイド作品をいろいろ読んでたと。
うん。
あの時も僕言いましたけど、もういろんな世界観が全部繋がってて。
はい。
うん。向こうの主役がこっちの脇役として出てきたり。
ああ、いいですね、そういうの。
うん。そういうのがすごく面白い作品ばっかりなんで。うん、
はいはいはいはい。
夢見る地球儀とか、医学の卵はちょっと読んだことなかったんですけど、
うん、
うん。なるほどね。この辺もちょっと網羅していきたいですね。うん。あと、伊沢元彦はね、ちょっとね、読みやすいんですけど、文体はね、すごく。
うん。
ただ、歴史にちょっと特化したところもあるんで。
はい。
うん。歴史に詳しくなかったら、はてなってなる部分もあるかも。
じゃあ僕、ハテナかもしれないですね。
うん。まあでも、伊沢さんは、ファンタジーも書いてるんで、ファンタジーの方は歴史関係なく読めると思いますわ。
うん、うん。
うん。まあそっちもおすすめはおすすめですね。普通に面白かったんで。はい。
はい。
続きまして、慎吾さん書いてあきました。ブラックエンジェルズは聞きたいですね。しばらく読み返していないので内容もかなり忘れていますが。それから、バキュームは真空という意味で決して吸い込むという意味ではありません。バキュームカーなどからそういう連想しがちですがね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。これ、めちゃめちゃいい雑学やと思いますね。
うん、
結構バキュームを吸い込むと思ってる人多いと思います、ね。
いや、もうだって、もうおっしゃる通り、もこのバキュームカーからしか連想できないですもん。
あと、バキュームフね。
はい、
ね。すごい勢いで吸い込むってことでしょ？
はいはいはい、
うん。吸い込むのイメージありますよね。バキューム力とか言いますもんね。
ですね。
うん。
真空音ですね。
へぇ、知らんかったわ。これはほんまにいい雑学ですね。
はいはいはい、はい、
うん。あと、ブラックエンジェルズについては。
これは二人目じゃないですか。
もうちょっと何人かいて。
ありました。いらっしゃいました。
は
い。
あとさらにこう、ワットさんがその上にね。
うん。
ブラックエンジェルズは初期の必殺仕事人風のところまでしか読んでいません。もともと必殺シリーズが好きだったので、楽しんで読んでいたのに、作風が変わってしまって読まなくなってしまいました。でも改めて全部読んでみたくなりました。実写版もあったんですね。ラインスタンプまであるといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ワットさんは何でも知ってそうですけど、最初の方しか読んでなかったんですね。
あ、
うん、最初はほんまにね、仕事人とか仕置き人風なんですよ。
うん、
なんですけど、まあ、ジャンプ漫画あるあるですけど、バトル漫画に変わっていきますんで。
はい、ああ、なるほど、
うん。今結構読み進んできて、
ええ、
かなり面白い、僕的には好きなところに入ってきてますね。
はいはいはい。
もう、あ、おったおったいう感じですよ、
うん。
ソドムとかね、マンジとかね、もう、うわ、こんなやつおったっていうのばっかりですよ。
ええ、あれさん、そして本で持ってるんでしたっけ？
いや、
あれで読んでしたっけ？
これは、ヤフープレミアムの会員やったら読める、読み放題のサービスがあるんですよ。
はいはいはい。
うん。それで読めるんで。
うん。
まあ、ソフトバンクの人やったら、ちょこちょこっとしたら読めますんで。
うん。
ソフトバンクの人、ぜひ読んでみてほしいですね。そうでなくてもね、ヤフープレミアムってそんな高いもんじゃないし、これ読むために入ってすぐやめてもいいと思いますね。はい、
ああ、そういうもんなんですね。
まあ言うても若い人には無理かもしれんけど、劇画風なんだよ。
あ、まあそうですね。
まあ今まだ僕20巻中の10巻までしか読んでないんで、こっから先、またさらにちょっと読んでみて、何かしら取り上げてみたいと思います。
僕も最近やっと LINE 漫画って言いますけど、携帯で漫画読めるようになってきましたね。
やっと。あんだけ言ってきたの
に。ささって読めますね。
そうですよ。
う
ん、LINE ですか？何でやって
るんですか？ LINE の方、LINE の方でなんか、この漫画あなたにおすすめですよって出てきたんで。
はい。
まあそれを見たら、どっぷりちょっと面白かったんで。
ちなみに何読んだんですか？
ですね。娘の友達だったかな？
知らんけど。
もうなかなかちょっと、こう、キュンキュンする漫画でしたね。
ああ、まあ、キュンキュン系も多いですからね。
ええ
ー。うん。なるほど。
まあ、もちろん2巻目からはちょっとお金得るような形でしたけども、1巻だけも。
そうなんです。それはね、慣れてきたらね、先にそれはチェックするようになります。これはどこまで読めんねやっていう。
ああ。
うん、途中までしか読めへんねやったらもう最初から手は出さないですね。
ああ、なるほどですね。うん、うん、多いですね、ほんま。
多いですよ。
多いですね。
うん。で、一巻だけしか読めないっていうのも多いから、
うん。う
ん、そんなん読んだらなんか、すごい、消化不良になってしまうんで、逆に。うん、そんなんはもう手出さないですね。
プロですね。
うん。あと、ブラックエンジェルズってこれ、実写があったんですね。 最近じゃないですか、2011年。
これ全部これ違います人が。あ、でも2、3は続いてるのか。
一緒でしょ。スポーク持ってる人、これ誰か知らんけど。
うん。2はなんかやけに似てますけどね。
え？似てる？
真ん中の人、雰囲気が。
松田さんね。松田さんなんかなんぼでも似せれるでしょ。サングラスかけりゃいいのか。雪刀がやっぱりもうちょっと髪型寄せてほしいですね。この女の子は誰役なんかがわからないけどね、これね。
そうです。3まで出てくるから結構出したんですね。しかも12、8年前か。
人気あったんでしょうかね。で、ラインスタンプもあると。
はいはいはい。
なるほどね。50コインやったら、買ってもいいけど、使うかな。
相手も知らんと、はぁですよ。
でしょうね。雪と松田までは、呼んだことある人やったら、わかるかもしれんけど、ほんまにどうでもいいような人のスタンプもありますからね。笑ってるだけのおっさんとかね。
ああ。
うん。ありがとう言って頭ペコってやってるこのおっさんとか、こんなもんどこに出てきたっけって感じですからね。
そうですね。
これでもね、あれ、俺の好きなジュディは出てこへんなとかね。結構、なんでこのこのチョイスなんやっていうのありますね。
全部が全部使えるわけじゃないですからね、なんか。そうなってくるとちょっともったいなくて躊躇してしまうんですけど。
そうですよね。やたら松田さんが多いですね、これね。まあ、キャラが立ってますからね、松田さんはね。なるほど。
はい。
はい。じゃあ、続いて。これ、経店長さんがね。
はい。
グーナーイでいかがでしょうとか言って。ハッシュタグ、名古屋の吉井ロビンソンということで動画を載せてくれてるんですけど。
はい。
これは多分、経店長さんご本人やと思うんですけど。自分でカラオケで歌ってくれてるんですよね。これも流したいけど、さすがにこれ流せないんで。
はい。
ちゃんと歌ってくれてるんですよ。
すごいですね。
なかなか勇気ありますね。これをツイッターに載せるっていうのは。
これ、お一人で撮られたんですかね。
この角度やったら誰かいてるでしょ。もしかしたら、一人で録画だけしたんか。
すごい、ね、検証していただいて。
なるほどね。あれだよ、この、勇気はすごく勝ってますよ。はい。
はい、ありがとうございます。
あと、ソレトさんがね。
はい。
イヤサガ効果でゼフィランサスってこういうことで、引用リツイートしてくれてるんですけど、これバンダイキャンディ公式っていうとこのツイートで、まあ、要はガンダムフレーム、G フレームの、これ食玩ですね。食玩、コンビニで売ってるような食玩で、0083 の、
はい。
食玩が出たっていう話ですわ。う
ん。すごいですね。
これ僕ね、このツイートを見る前にコンビニで見てたんですよ。
はいはいはいはい。
あ、こんなん出てるんやと思って、びっくりしたんですよ。2種類売っててね。
はい。
フレームとアーマーに分かれてるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、何も知らずに買っちゃうと。
ええ。
あ、これ、RX78GP01 って書いてるわと思って買ってしまうと、フレームだけで、中の、フレームじゃないわ、側だけで、中の骨組みがないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
両方合わせて買って初めて組み立てれるんですよ。骨があって、骨にいっぱいくっつけていく形。
ああ、二つ買わんといけないわけですね。
そう。これ気づかんかったら、組み立てれないんで、ちょっとずるいなと思うけど、まあまあ、さすがに並べて置いてるから、見りゃわかるかとは思いますけど。まあ、
そうです。結構大きめな、ほんと好きな人しか見んから、多分、そこは理解するんじゃないですかね。
まあまあ、そうですね。
うん。
これ、あとは何なんでしょうかね。ジン。これ二つ目って何これ。
二つ目。下の下ですよね。
うん。 正式名称書いてくれないんで分かんないんですよね。
お
ー。 G フレームとかアーマーとかフレームとしか書いてないんで、はいはい、あとは機体番号なんですよ。ZGMF1017。
うん。
何これ ?GINN。わからへんやん。
こんなん出てきました?これ。
これ、え?これもしかしたら、
違う、ね、
?W83 じゃなくて、全然違うとこかも、ね。
でしょう。でしょ、これだけでしょ、多分。
で、その下は、FA783。フルアーマーガンダム。これ何?
セブンス、アー、アロマーセット
アーマーね。
あ、
これ何?
あー、ちょっとすいません。僕もこれ見たことないですわ。で、その次はもう、ドムですね、ただの。
普通のドムですよね、これ。うん、MS-09 ドム。これはもう見た目でわかるからいいけど。
このチョイスは何なんですかね?
あ、ジンアーマーセットとか書いてますね、下に。ジンアーマーって何やろ?なんかあるんかな?あ、ジンっていう機体か。
あ、ジンだったらあれですよ。多分あれ、あれあれ。ガンダムのフリーダムが出てとった、シード。シードに出てきたような記憶がある。
あ、そういうことなんやね。ここ、下に乗ってんのは、GP01 のことしか書いてないですね。GP01 に、人参の模型もついてるんですね。人参いらないようやから。
いや、これほんま、あ、変ですね。
食玩に人参は付属していませんって書いてます
わ。でもこれほんま変ですね。要はこの、下の骨格だけだったら、まあ、ちょっと、この、こういうのは好きな人が買うかもしれないんですけども、
うん、
外の側だけは必要ないですよね。
そうですよ。だから二つ合わせて買わない意味がないんやから。
ですよね。でも元々も一緒にしとけばいいだけの話、ね。
そうそうそうそう。だから、これずっとね、三種類、二つずつ置いてあったとして、
ええ、
アホな人が、アーマーと、フレームを違うとこから取ってしまうと、その人組み立てられへん上に、その後買う人も、間違える可能性が高いんですよね。
足りなくなってきますよね。
足りないっていうか、ちぐはぐになる可能性が高いですよね。
これ、もう下地はこれ全部共通ではないですよね。
ないな、え?あ、でも、あ、でも共通ではないですね。似てるけど。
なんか入ってる武器が違いますもんね。
上半身は一緒じゃないこれ。
ぽいですよね。
うん。足だけ違う感じちゃう?
ややこしいですね。
ほんまやね。
在庫管理も絶対これ余る、変なんだろう。
ややこしいね。
あ、なんか利点があるんですかね。
いや、だから、間違えてもう一回買いに行かせるっていう。さらに倍、売ろうっていう。
おなるほど。
うん、確か一個500円ぐらいしたと思うんですよ、これ。まあまあな値段ですよね。
ですね。
うん。まあ、ほんで、食玩なんで大きさ的にも10センチぐらいですよ。
うん。
うん。あ、組み立てりゃもうちょっとでかくなるかもしれないですけど。うん。まあ、いろいろありますね。
うん。
次、ワットさんがね。
はい。
部屋の整理をしていたら、嫌さが案件なこんな本が出てきましたっていうことで。
うん。
これなんかわかりますか?
すいません、今すごい。どの辺ですか?あったあった、はいはい、うん。
めっちゃかっこいいんですよ。
ゲンマ大戦って書いてますね。
はい。うん、これがゲンマ大戦のベガなんですよね。
はい。
このデザインよ。ゲンマ大戦をちょっとでも知ってる人はちょっと、ハッシュタグイヤサガで調べてみてほしいんですけど。
ええ。
めっちゃかっこいいですよ。
お
うん、やっぱ、大友克洋さんが、
はい、
その、自分のデザインでそのまま本を出してくれてるわけやから、
うん、
これが80年代ですよ。このデザイン。未来のデザインですよ、こんなもん。
はいはいはいはい、はい。すげえな。
かっこええわ、その。
これをまた、松が持ってるわけですよね。
そう。すごいな。この初期コンセプトとか言って、
ええ、
まず、石森章太郎さん、将来のりよしさんのベーガーをベースにして始めました言って、こう、全く漫画と違うデザインになってるんやけど、
うん、
そっから、機械を剥き出しに、になってるから、装甲版みたいなもんで隠していこうとして、どんどん変えていったと。
はぁ、
うん。だからもう完全オリジナルなんですよ、もう。
はいはいはいはいはい。
うん、
へぇ、すごいな、こんな。
すごい。まあ、この、大友さんも天才の一人ですよ。うん、
この、キャラクターの方もあれですか？なんか、すげえ細かくなんか、指示されてますね。
ああ、そうですね。これ一般人でしょうね、これね。
それをここまで指示するんですか？
そうですね。
お
ぉ、うん。上のおばさんくらいだと素直に書けるんですけどね、とか言って書いてますけど。すごいな
ぁ。まあ、パッと見とるんですけど、こう一つのキャラクターだけでもこんなに考えとるんですよね。
うん。まずこういろんなページがあるうちのワットさんがここを載したっていうね。まあ、ここまでこだわって書いてますよっていうことでしょうけど。なるほど。いや、これはちょっとテンション上がりますね、この本はね。はい。
はい。
じゃ次。ちゃんなかさんの分、お願いします。
はい。ちゃんなかさんからいただきました。背中回、話しさせていただき、めっちゃ楽しかったです。ただ、ちょいちょい間違えました。大きなことでは、1988年の日本グ
ラ、大きなとこでは。
大きなとこでは、1988年の日本グランプリ、セナが演出として、最後尾
どっちだと思います？
最後尾。
そうでしょ？
よし、間違ってますね。
だから最後尾で合ってますよ。
あ、これだったんですか？最後尾にダウンと話してますが、13番手の間違いです。うん、あと、今宮さんのこと、二宮さん言ってます。お恥ずかしい。またこれに懲りずによろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、セナが、
うん、
鈴鹿でいきなり演出として、ただ下り坂になってるからそのまま下っていって、
うん、
押し掛けみたいになって、走り出すことができたんやけど、最後尾から、ごぼう抜きしていったっていう話だったんですけど、
ま
あ、これが間違いで13番手やったと。
はい。
まだ後ろにはおったみたいですね。
ああ、なるほど。
押し掛けになってるセナよりも後ろにおる人がおったんで。まあまあ、詰まってしまったんでしょうかね、スタート直後ね。
うん。
うん。あと、これ僕も気になってたんですけど、解説の二宮さんって2回ぐらい言ってたんですけど、
はい。
あれ二宮さんなんておったっけと思ってたんですよ。
ええ。
ちょっと違うなと思って。
はいはいはいはい。
で、その後、収録後に、いろいろ喋りながら、当時の、その、動画とかを見てたんですよね、みんなでね。
うん、そうですね。
で、そこで俺が見てたら、今宮さんが出てきて、あ、これ、ちゃんなかさんさっき二宮さんって言いましたよね、って。あれ、今宮さんでしょ、言うて。ああ、言ってましたもん、
ね。ですね。おっしゃってましたね。ま
あ、確かに、でも編集してたら、二宮さんが2回、で、その後、今宮さんって言ってる場面もあったんで、完全に勘違いじゃなくて、ただの言い間違いですよね。
うん、
うん。まあ、その辺はすっごい恥ずかしがってたんで、ツイートで訂正しときますんで、そこ触れてくださいって言うてありましょう。
はいはいはい。
うん。まあまあ、その辺はね、ボンミスでしかないから、別に、これで、ちゃんなかさんのことを、あの、エアプーっていうか、にわかとは思わない
でしょ、ね。いや、そう。うん、もう僕は全然わからないんで、ほーって聞いたわけだったんで、う
ん。あんだけセナ愛を語ってくれたら、まあ、それは間違いなく F1 詳しいのはわかりますから。
ええ
ーうん。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。続いて、ワットさんが。
はい。
3時頃に布団に入り、聞きながら寝ようと思ったら、楽しくて最後まで聞いてしまい、朝を迎えてしまいました。ちゃんなかさんの深いセナ愛と、豊富な知識に関心、
うん。
自分も当時はかなり F1 にハマっていたので、大体の情報は知っていましたが、忘れていたことも多く、ああ、そうそう、と思い出せてよかったです。
うん、
実は、 ドライバーとしては、プロストやマンセルに魅力を感じていて、特にセナファンではなかったのですが、あの事故は本当に衝撃でした。中島悟が引退し、その後プロストやマンセルもいなくなり、寂しく思っていたところで、想像もしなかった形でセナの欠落。すごくショックを受けているところ、すごくショックを受けている自分に驚きました。ファンではないはずのセナの存在は、自分の中の F1 という世界において、すごく大きなものだったようです。心にぽっかり穴が開いたようで、それ以来 F1 から遠ざかってしまいました。91年から93年は、鈴鹿に日本グランプリを見に行っていたのが、94年からは行かなくなったほどです。今回、兄さんとちゃんなかさんのコンビプレイによるプレゼンが素晴らしく、改めてセナの凄さや魅力を再確認することができました。聞く前よりもセナのことが好きになりましたよ。
おー。
それはそうと、ブログの論化け、あんなのずるい、過去ピチさんのナイスアシストですね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。長文届きましたけど。
はい。
まあ、寝よう思って3時頃から聞き始めて、うん、ちょっとだけ聞こう思ったらもう面白くなって最後まで聞いてしまったと。
うん。
うん。偉い長かったはずですけどね。
もうあとさ、F1 も好きなんですね。
そうですね。まあ、でも当時はね、
はい。
フジテレビの押し方が半端やなかったんで、やっぱみんな見てましたよ。
ああ。
にわかとはいえね、その、あの当時はみんな必死になって、
ああ、そうです
ね。朝方になっても見てましたからね。
で、僕、その、僕も興味ないのに名前は知っとるぐらいですからね。
そうそうそう。そう
何かしら耳に入ってきとったわけですもんね。
そうそうそう。プロスト・マンセル、聞いたことある言ってたから、
うん。
それはやっぱりね、プロスト・マンセルあたりは、めちゃめちゃその、ね、強敵として、セナの強敵として何回も名前が上がってたんで、
うん。
やっぱ、それぐらい影響力はあったんですよ、F1 っていうのは。
ああ、ね、
うん。ただ、その、ワットさん、91年から93年まで鈴鹿を見に行ってたって、それは相当ですよ。
さすが行動力が終わりで。
うん、3年連続で見に行ってたって、いや、まあ僕のね、先輩たちも見に行ってましたけど、
ええ。
まあ僕も一回誘われたことはあったけど、いや、さすがにと思って、そこまで仲いい人たちじゃなかったんで、さすがに泊まりで行って、それは辛いなと思って。なんか、車の中で寝て、ね、なんか朝、なんか、あのカセットコンロでラーメン食べるんや、みたいな話してて、
うん、
ちょっと辛いなと思って、うん、F1 は見たかったけど、うん、そこと一緒に行くのは嫌だったんで行かんかったんですけど。
僕ももちろん生は見たことないんですけども、うん、やっぱりそのテレビのその映像しか見んじゃないですか。うん、これスピード感とか全然ちゃうんでしょうね。生のその、
そうそうそう。そりゃ、それはちゃうと思います。特に F1 なんていうのは相当やと思うんですけど、ただ ね、移動できないじゃないですか。
うん。
ずっと目の前ビョン、ビョンって言ってるだけやから。
解説も何もないですよね、多分。
ないしね。どれが周回遅れで、どれがっていうのを。
あ、そこも。
それこそ、この当時、セナか、プロスとか、どっちか、見た目ほとんど、ヘルメットのカラーぐらいしかわかんないわけですよ。
そうか、野球みたいにその、何チームか分からんですもんね。どれがどのチームとかも。そうそうそう。
知ってなかったら分からないですよね。なんで、僕には、どこまで楽しめるか分からんということで言ったことなかったんだけど、まあ、それでもね、分からん人も、見に行っておもろいとは言ってたんで、
うんうんうん、
あの雰囲気はすごい言ってて、お祭りや言って言ってましたから、
あ
うん、始まる前とかも、
うん、
すっげえ楽しいし、始まってからも、もうみんな大興奮になるわけで。
うん。
うん。やっぱり、一度は見に行っときゃよかったなと思いましたね。
はいはいはい、はい。
うん。特にセナを目の前で見れるわけやからね。
ああ、
ね。目の前でもかなり離れてるとは思うし。うん。レースクイーンとかも立ってるわけですよ。
ああ、いいですね。
うん。
いや、まあ、でもあのスピードをちょっと生で見てみたいですね。どんだけ速いんか。
ああ、スピードを体感するだけやったら今でもいけますけどね。 毎年鈴鹿やってますから。
ああ、そっか。
うん、行ってきてください。一人も知らんやろうけど。
そうですね。
で、ロンバケね。これロンバケはピチさんが。
ええ。
え、これピチさんが言ったんやったっけ、ロンバケ。
そうです、そうです。
なんでロンバケ言ったんやったっけ。
あの、セナの知ってる。
あ、ちゃうちゃうちゃう、セナの言ってる。ああ。
あの、ピアニスト。アニさんがあっちの方や。
それはロングバケーションの方やっていう話をしてて、最後その、いつもブログに記事を書くときに、あの、アマゾンのリンクを貼るときに、何載せようっていつも考えるんやけど、ああ、そうや、ここで、あの、ロンバケっていう話してたなと思って載して、ほんなら僕、その後ブログをパッと見たら、並び的にめっちゃおもろいんですよね、あれ。キムタクと、あの人。
ええー、あの、女の人ですね。
当たり前やろ。あの人の名前何やったっけ、あの人いつも名前出てこないね。
あの奥さんですよ。
あの人、唐沢さんの奥さん。
そうです、そうです。そうですよ。
何やったっけ。
仙道信子じゃなくて。仙道信子
じゃなくて。
竹
内優子じゃなくて。
結構普通の名前なんですよ。
そうやったっけ。
ええー。調べましょうか。
うわぁ、気持ち悪い。いつも出てこへんね。
もうすぐだ。
何十な、29歳のクリスマスみたいなのやってたんですよ。
そうそう、ロンバケ。もう行きました、行きました。行きました。あ、はい。
一文字目ください。
や。
や、薬師丸ひろこ。や、
すぐわかるよ、薬師丸ひろこ。
矢口真理。や矢田亜希子。
いや、簡単、
や、矢沢愛。や、矢島のりと。や、
最後は子です。
や、矢野亜希
子。それ歌うとです。
や、山口。
お。
智子。出た。
はい、正解。山口智子
です。はい、出ました。おピチさんとチャンス、一文字でちゃんと出しますからね。まあまあ、あの並びがおもろいんですよね。一回ちょっと皆さん、あの、背中いのブログ、あの、いやさが今日で検索して、その背中いをちょっと見てほしいですね。ちょっと笑ってしまいますから。あの並びに。
僕も、あの、ストローで見に行きました、うん、
キムタクと、あの、山口智子のツーショットがポンと出てきたら、ね、あのちっちゃさもいいんですよ。
うん。そうですね。
はい。まあよかったら見てみてください。
はい。
ね、川又さんが、
はい。
これ背中いですけど、やばい。冒頭のクイズほとんどわからないって言って、
うん。
あばばばば言って言ってますけど、
ええ。
まあさすがに女子はわからんでしょうね、あれはね。
そうですね。
それに関連して K 店長さんが、
はい。
電車の中で漫画を読んでて、一人で笑ってる人見て、恥ずかしくないんかなと思っていたけど、ミカ大塚、中島つねえきには、どうしても我慢できなかった、言うて、まあ笑っちゃったんでしょうね。さすがに俺もね、ちょっと笑いましたね。ミカ大塚にはね。
いや、中島つねえきもほんまそのままで思ってましたから。
これは、中島と言って、先につねゆきが出てくるってすごいなと思いますよ。普通悟るでしょ。
ああ、今思うとですね。
まさか、ゴルフのあのメガネのおっさん出てくると思わへんもん。
いや、もう完全にアットル思って言ってましたよ。したから。
ミカを使う。まあ、ミカはね、僕はこれはミスリードしたかったんですよ。
ええ、
ミカは日本語に、あの、考えるやろうなと思って。
はい。
うん。なんか、なんたら姉妹何やったっけ。
姉妹？
あの、お父ちゃんを。
ああ、カノー姉妹。
カノー姉妹。ミカ、はい、ミカカノーとか言うかなと思って。
ああ、
うん。ミカさん、ミカさん言うかね。
なるほど。
うん、
なんで大塚言ったんだろう。
ねえ、大塚ミカって誰よ。
いや、わかんないっす。
ミカ、誰ですか？ミカ。 もうわかるでしょ。
いや、もう忘れました。なんか難しい名前でしたよね。
難しいかな。何回も聞いたと思うけどな。
ミカ。
チームメイトにおったんですよ、セナの。ミカ。は。
ミカハッシュル。ミカハーマッシュ。そんな難しい感じでしたね。
ちゃいますね。あ、
みかん。
え？
みかんちゃう。
みかん。うん。うんっていうファミリーネームないでしょ。
何でしたっけ？
ミカハッキネン。
あー、違いじゃないですか。ミカハーマッシュみたいな感じですね、やっぱ。
それはでも、ミハエル・シューマッハでしょ。
それに引っ張られてましたね。
そうですね。相当引っ張られてますよね。
うん。
はい。
はい。
じゃあ次、パンタンさんの方お願いします。
パンタン。はい。パンタンさんがいただきました。アイルトン・セナ会、セナドキュメンタリーとして世代的に色々と感じるものがありました。次の天才も期待大です。歴代アスリートの様は、神様、仏様、バーハス様、悪魔のデーモンは、デーモン、発音はデイ、デイモン、デイメン？デイモン？デイモンヒルやマットデイモンはダーモン？ダモン？デモン？
これね。
はい。
先に悪魔のデーモンはって書いてるでしょ。
はい。
だからデーモンなんです。
で、いいんですよね。
で、その後のマッデイモンヒルとかマットデイモンは、
はい。
デイモンでしょ？
あ、これでデイモンですね。
でしょ？デイモンって言ってんねんから。
はいはい。
カタカナで書いてくれてんねんから。
答え書いてくれとるんですね。
そう。だから要は、悪魔のデイモンはって言って、この、ローマ字というか、アルファベットの綴りを書いてくれてて、その後、発音はっていうことで、発音記号を書いてくれるの？記号じゃないわ。まあ、発音のあれを書いてくれてるんですよ。
小文字の E がひっくり返ってますよ。
ピッチさん、これが嫌いなやつでしょ？
え？
アクセントとか。
ああ、そうそうそう、はい。
これ読み方知らないんですか？ひっくり返ってますよっていうことは見たことないってこと
だ。ひっくり返ってますね。これあるんですか？こういうアルファベットは。
アルファベットにはないです。発音記号です。
わかった。舌を巻くんでしょ？
違います。どうやって読むんですか、こんなの。巻いて読んでください。
で、なんやろ。
メロン。デーメロン。デーメロン入れ。
ディーメン。ディーメン。
でも、E がひっくり返ってるでしょ。
ああ。
E じゃないんです
よ。
A。A。A やったら、
A。
どういうこと？
デーモン。デイモン。デイマン。え？なんすかこれ。
これでもね、日本語読みのデーモンとはまたちゃうんですよね。この見方、この発音記号を見ると、ディーメンになるんですよね。ディーメン。
いや、このひっくり返った E を、これ、うん、キーボードで出そうと思ったらどのボタンを押したら出るんですか？
記号とかで出るんじゃないですか？
ああ
。多分これはパンタンさん、検索して、どっかのデーモンでググって、はい、そこに発音はこれって書いてたんでしょ。で、コピペースするだけでいけると思うから。
ああ。普段これ出そう思ったら、ひっくり返っとるとしか考えられなかったんで。
これの読み方は、
ええ。
アート A の中間。
あ、それ聞いたことありますよ。
あるでしょ？
ええ。
アート A の中間で、
ええ、
で、ええ、門のところ、門のところをアート A の中間で言ってください。
門とデーモンの間ですね。
うん。
デーモン。デーモン。
オート A の間でしょ、それは。
あ、いうえ、あ、デーメン。
ああ、まあそうですね。でもここはね、DI になってるから、ええD やと思うんですよ。
D メン。
ああ、まあ、そんな感じですね。
うん。
D メン。D メン。
難しいな
ぁ。だから、正しい悪魔は D メンなんですね。
おー。
だから、D メン小暮なんですよ。D メン小暮。
ああ、今ちょっと英語っぽかったです。であの、ネイティブっぽかったですよ。
ちょ、ピッサもやりましょう。
ディーメン。ディーメン。
じゃじゃじゃじゃ、リピートアフターミー。ディーメン。
ディーメン。
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 そうそうそう。で、次はこれもわかりやすいでしょ。アートへの間のやつあるでしょ。
ディーメン。あ、ディーマン。ディーマン。
オーグ入ってるじゃないですか。
デイメン。
ああ、まあそうですね。
デイメン。
ここは、そのままね、デイメン。デイメン。デイメン
です。この、E の隣の I も、これ大文字の I がちっちゃくなってますね。
ああ、そうですね。発音記号やったらこうなるんでしょうね。これは読み方やから、これは全部読まなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
だからデイメンって言うんですよ。
デイメン。
デイメン。
デーメン。
はい。
いやーなんか、中学校の時こんなことやらされた記憶が、今、蘇りましたわ。
うん。
ああ、はい。何言うとんじゃん思ってましたけどね、あれ。
じゃあ、悪魔のデーモンは？
デーメン。
それはデイモンヒルとか、マットデーモンの方です。悪魔のデー
メン。デーマン。
違うでしょ。ここに書いてある通り読みなさいよ。
デーメン。
もう一回。
デーメン。
ディーメン。
ディーメン。
そう。ディーメン小暮。
ディーメン小暮。
そう。
難しいな
ぁ。いや、書いてある通りに読めっつってね。DI やねんから。
ディーメン。うん、いや、いいのはひっくり返ったのが難しいんですよ。
そこに引っ張られるから、最初の D がおろそかになってるんですよ。
そうだ、そうだ、そうだ。
うん。で、このコロンは伸ばすっていう意味ね。だから、ディーメン。
その前の、アポストロフィーでしたっけ？
これはアクセントの位置でしょうね。
あ、ここを激しくいけることですか？
激しく。だから、まあ、アクセントですね。
ディーメン。
例えば、これがアート A の間のところにアクセントがあったらどうなりますか？
どこの間ですか？もう一回言ってください。
アート A の間。あ、まあ、M の間でいいさ。
M の間ですね。
はい。M の上にね。
ディーメン。
全部でかい。ディーメン言うてる。
ディーメン。ディーメン。
ディーメン。
あ、ディーメン。
うん。
ディーメン。これ、うん、いや、これ中学校の時教えてほしかったですわ。
なんでやねん。言ってるはずやって。先生。
あ、なんとなく、あ、そういう意味なんです
ね。そういう意味です。そうそうそう。前も言いましたけどね、これ。
あ、これ、僕らの中学校の時の英語の先生がダメでしたわ。
わかるでしょ。だから前にあるからディーマン、ディーマン。
だけこれ通り読んだら英語の発音できるわけなんですね。
そうそうそう。だから読み方を書いてんねんからこれ。
ああこれ今で何やろう。なんかのどうや思ってたんか。そういうことですか。
そういうことです。
ああちょっと英語好きになってきたかもしれないですわ。
あはいはい。はい。だこういう問題お待ちしております。
はい。
はい。じゃあ次が。川又さんからいただきました。
はい。
昨日のサラメシに出てた人、奥さんの作ったお弁当を美味しい美味しい、君の作った料理が一番って食べてたけど、最後の最後で牛肉と豚肉の区別がついていなくて、思わず膝から崩れ落ちたよね。ソースはかけてなかったけど、ピチカートさんと同じようにバカ舌なんだろうか。で、豚肉の生姜焼きを、これは牛肉とか聞いていたからなぁと。といただきました。
はい、ありがとうございます。は
い、ピチさんは、わかりますか？
これは、牛肉、豚肉、まあ、そういう関係ないですよ。もう作ってくれること自体がもう美味しいわけなんですよね。
うん。
だからまあ、何でも美味しいわけなんですよ。
何を食べてるかは分かってないけど
。そう、そういうこともいいんですよ。美味しいんですからいいんじゃないですかね。いいんじゃないですか。
まあまあ、そうですね。美味しいの感想と、これは何かの感想はまた別ですからね。
そう、そうです、ね。うん。細かなこと言ったらまた揉める元なんですよ。うん。
ただ何かが区別できひん人に美味しいと言われても、褒められてる気はしてへんでしょうね。
ああ、そうですかね。
よく私、B 線なのとか言って、ブサイク専門ブサイクがいいっていう人おるじゃないですか。
はい、はい、はい、おりますね。
あの人の言うかっこいいは、イコールブサイクってことでしょ、
ああ、そうですよね。
B 戦の人、だから、ブサイクはその人と付き合うべきやと思いますけど、
うん、
その人が、かっこいいかっこいいって言われても、多分褒められてる気せえへんと思うんですよね。
まあ、そうですよね。うん、
すっげえ複雑な気がするんですよね、そういうのね。
うん、
デブ戦の人とかね。
そうですね。
デブ戦の人に可愛いって言われても、
うん、
でも、あなたの美しいという美的感覚がずれてるから、それに褒められて喜んでいいのかしらってなると思うんですよ。
まあ、でもまあ褒められること自体はでも嬉しい。
嬉しいと思いますよ。その人はほんまに可愛いと思ってんだけど、でも感覚がずれてるわけやから、それと一緒でピチさんみたいにバカ舌に褒められても、ほんまに美味しいと思って、美味しいのかどうかっていうのが、判断しづらいと思うんですよね。
ああ、そっか。でも、うん、喜ばれて嬉しい。もっと作るぞみたいな形で、気分は上がるじゃないですかね。
まあまあ、それは確かにね。そう、褒められては、は嬉しいと思うけど、
うん、
その辺は料理作ってる人の微妙な感覚はあるんじゃないですか？この、俺らにはわからん。
ああ。
うん、川端さんは、そら、家族に、褒められたいけど、P さんみたいなバカ自体やったら褒められて喜べるんやろうかっていう疑問
なんです。何でも夜でみたいな。
うん、この豚うまいなぁ言いながトリックってたね。
ですね。
はい。
はい。
続いて、ネオさんが、
はい。
ヒデのイタリアデビュー戦見に行きました、見に行きましたって言って、
はい。
かっこ、対ユーベ2ゴールって書いてますけど、う
ん、はい。
これこの間、中田秀の話をしてましたけど、
ええ、
あのイタリアデビュー戦すごかったですね、って伝説ですね、いう話をしてたけど、
はい、
あの場におったんですよね、ネオさん。
お
ーすっげえですよ。大興奮でしょうね。
ああ、そうです。まあ、それのために撮るわけですもんね。
活躍するなんてまさか思わないですもんね。
それで結果を残したらもうたまらんでしょうね。
めちゃめちゃ、あの時、世界中が驚いたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
あのユーベに対して、あの東洋人何もんやって感じだと思うんですよ。
うん、
完全、その主役でしたからね、あの、両チーム含めて。
そんなにすごいですね。ちょっと、見てみよう。
いやいや、まあ、そのシーンだけ見てもわからんと思うけど。要は日本人としては、
うん、
その、奥寺さんとか、その、ヨーロッパで、カズとかが試したことあったけど、全然、まあ、奥寺さんは通用したけど、カズなんかは全然通用せんかったんですよね。
そうなんですね。
うん。だからまだまだ日本人としては通用せえへんと思われてたところ、
うん、
すごいそんな大して強いチームじゃない、あの、ヒデのチーム何やったっけ？
ユベントス。
ユベントスは敵。赤田、ヒデトシ。あのチーム何やったっけ、あんだけ覚えてたのにね。忘れてるもんやね。ペルージャや。ペルージャ。
ペルージャ、はい。
リピーターアフターミ
ー。ペルージャ。
俺、リピーターアフターミー言ってんねんか、俺の後に言うの？
はい、どうぞ。
リピーターアフターミー。ペルージャ。
ペルージャ。
もっとペルージャ。
ペルージャ。
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 できてない。ペルージャ。
ペルージャ。
イタリア語はこう舌を巻かない。ペルージャ。全然できてないやん。
レドレドしてしまうじゃん。
できひんの？ボルルルって。
ドルルルルルル。
できひんね。
ボルルルルルルルルル。
違うって。プルプルルルじゃん。
ドルルル。
ペロペロじゃないんやって。プルルじゃん。
ドルルルル。できんすわ。ドルルルじゃん。
ほんまにできへんねんな。
だだだだだ
不器用やな。だだだだ
舌が短いんですよ。
まあ、まあまあね。
はい。
だペルージャ、全然、その、格下チームのペルージャで、
うん、
ユーベに2ゴール。ユーベって何？どこですか？
外国のチームでしょ？
うん。正式名称。
ユナイテッドベースボールで、ユナイテッド。
ユナイテッド？ベ
リアル、ベリアル、ベルージャ。
ペルージャや。ペルージャが引っ張られて。ペルージャ対ベルージャになってる。
ユベ、ユベントス？
あ、そうそうそうそう。
あ、
知ってるやん。
さっき言ってました？
言ったかもしれん。
僕が言いました、ユベントス。
ユベントス知ってんねん。
名前はね、聞いた感じ。いや、僕プロ野球ニュースとかね、後半でいつもサッカーやってたじゃないですか。
うん、はいはいはい。
一シーンは見てたんですよ。だから、中田さんが、うん、活躍、外国行って頑張ってるのは見てたんですけど、うん、一コマぐらいしか見ないんで、
はいはいはい。
全体は見ない。シュートした時とか、
うん。
こんだけ活躍しましたという情報しかないもんで、
はい。
だから全体的にはわかんないんですけど、
うん。うん。まあ、ゆうべ、超一流名門チーム。
一番強いのはボーダホンのチームじゃなかったっけ？
ボーダホンのチーム？
白いユニフォームの。あれです、金髪の、ウルフヘアの色男がおったじゃないですか。あ、ベッカム。
ベッカムのおったとこはどこ？
ボーダホンのチームの。
ボーダホンのチーム。それ、どこのこと言ってんのやろな。多分、あっこのことやろうけど。
だから、世界で一番強いとこでしょ？お金があって。
いやいや、多分、リーグがちゃうと思います。国がちゃうと思う。
あ、そうなんですか。あれ、なんちゅう名前でしたっけ？
それは多分、
セリエ。レアルマドリード。
レアルマドリードのことを言ってるんやと思うんですけど。
はい。
それはスペインリーグですから。うん。この、イタリアデビューって書いてるでしょ。
あ、全然違う、ね。はい。
がセリエ A です。
セリエ A でしょ。
セリエ A はイタリアリーグです。
うん。
で、さっきのレアルマドリードはスペインのリーグです。
スペインリーグって言うんですか。
リーガエスパニョーレ、リーガエスパニョーラって言うんです。
あ、聞いたことある。
うん。
セリエ A はすごい聞いてましたわ。あ、それは中田さんが言ったからよう言ってたから耳に入ってたんですかね。
まあまあ、日本で一番メジャーなんじゃないですか？セリエ A は。あの、キャプツバでもよく言ってましたし、セリエ A どうのこうのって。
あ、
うん、で、結局、翼くんが行ったんは、バルサかな？バルサに行ったんですよね。
え、そうでしたっけ？
翼くんバルサに行ったと思うんですよ。あの時に、だからバルサに行って、レアルのオーナーがめっちゃ怒ったんですよ。なんでうちに来てくれへんねん、言うて。
そんなに愛されてるんですか？
すごいですよ。世界中に愛されてるんですよ、翼くん。
おー、うん。
ちなみにバルサって正式名称。
バルサン。
バルサン。ゴキブリ退治。
バルサン。
FC？
ミラノ。あ、マリノス。FC？
FC？
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 え、もう一回、バルサでしょ？
バルサ。
FC、FC、マリノス。マリノスは違いますね。日本ですね。
FC、マリノスって。
FC？
うん。
ファミリーコンピューター。
ファミリーコンピューター。
うん。
ちゃうでしょ？南葛は FC か。
あ、
名は FC って言ったでしょ。
ええ。
あの FC は何？
あ、そういうことですか。
そういうことですよ。
あ、フットボールクラブ。
そうそうそうそう。
うわ
あ。フットボールクラブバルサ。で、そのバルサは何の略かっつって。はい、
バーサバ。
スペインの地名ですよ。
スペイン。
スペインといえば。
リアル・マドリード。
スペインといえば何が思い出されます？一番最初に。スペイン。
スペイン。
うん。
スペインといえばピエール。あれフランスか。
フランスですね。
スペイン。
スペインという国で思いつくもの何でもいいです。
スペイン。
情熱の国、スペイン。
あ。で、ミラノ。
それイタリア。
スペイン？
スペインで一番最初に。
闘技場。
そう、闘技場じゃないでしょ。
オレイ。
オレイってあるのは？ 闘技じゃないでしょ。
あ、闘牛。
そうそうそうそう。
うん。あれですよ、画廊伝説にもおるんですよ。闘技場のやつが。
闘牛ね。
闘牛、闘牛。ドーレースブラッド。
知らん、知らんけど。
はい。
要は、スペインですよ。
はいはいはいはい。
うん。俺何を、何を、なんでこんな問題出したの
?B、B、バルサの B。
バルサでしょ、ね、バルサを言いたくてなぜ牛を出したのかわからんけど。
いや、B からなんかスペインの思いつくものはいい話になった。
うん。まあいいや、もうバルセロナ。
ああバルセロナですよ。
そうですよ。翼くん
言いたかった。翼くんバルセロナです。僕それを言いたかったんですよ。
は
バルセロナ行ったんですよ、翼くんは。
俺が言ったんですけど。
え、バルセロナの B?
え、違うよ、バルサなんですよ。FC バルセロナで、通称バルサって言われてます。
バルセロナを略してバルサなんですか。
そうそうそう。
略し方ですね。
うん、まあまあ、いいです。まあまあ、その辺は、なんぼでも問題出せるけど、終わらへんので。
はい。
次行きます。
はい。
もうでもだいぶ、まあ、もうちょっとだけ行こうかな。これ行っちゃおうか。まあ、いや、この辺で終わりましょうか。
あ、はいはい。
うん。次から天才会になるんで、次に行
きます。ああ、そうです。はい。
はい。はい、まあ、もう、キリがないんで、ここで終わります。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
次回なんですけど、
はい。
次回、ピチさん次第なんですけど、ピチさん、あれは見ました?続き。
バイオですか?
バイオ。バイオレット。
ちょっとまだ。
何話まで見ました
?5 話までです。
一話も進んでない
ちょっと今、
すぐ見ますって言いましたよね。ちゃやん、それ見てから、ピチさんやっぱり興味湧きませんでしたって言ったら、ピチさん外すし、
はいはいは
い。いや、よかったっすわってなったら、ピチさん入れるしと思ったんですよ。
なるほど。
それを来週やるか、その後に回すかと思ったんやけど、まさか一話も見てないとは思わなかった。
あ、すいません。ちょっと見えた。
びっくりやな。まあ、じゃあ、とりあえず来週は、
はい。
あっちやりましょう。セーラームーン。
あ、はいはい。
セーラームーンを、丸々語るんじゃなくて、僕が、いろいろ疑問に思うこととかを聞きますんで、教えてもらう回。
ああ、はい。
これちょっと、と先の話になるけど、
ええ、
フントさんがね、
はい、
セーラームーン界は生で聞いてみたいかもしれないと、
うん、
最初の映画作品はある程度セーラームーン R の最初にやったアニメ本編知っていないとわからない可能性、かっこ、うん、S の映画の時はあるキャラの変身シーンが、出るで話題になったな、遠い目といただきました。
はい、めっちゃ詳しいじゃないですか。
まあ、つまり、出せと。
そうですね。
俺、聞きたいって言ってるけど、喋りたいってことでしょうね。うん。っていうことなんで、フントさんも、ちょっと声かけます。はい、まあ、急な話ですけど、多分来週に、スケジュール組めたら来週やりましょう。
うん、
だから、フントさんとゴーさんと、僕らで、
はい、
4人で。
はい。
それを来週、あ、なんやったら女の人欲しいな。
お
ー。セーラームーンやし。
いらっしゃいますかね。
誰かおるかな。ちょっと、これ聞いてすぐに反応くれたら、その女性にも出てもらいましょう。
うん。
なんやったら僕のツイートなんか書くんで、それに反応してくれてもいいし。
はいはいはい。
せっかくセーラームーンやのに男ばっかりで語るのも気持ち悪いでしょうね。
そうですね。
女子欲しいですよね。
うん。
うん。多分30代ぐらいからいてるんじゃないですか、 上は50代ぐらいまでいてるでしょ。
そうですね。ちょうどまあ、僕らほんのちょい下ぐらいが多分一番のドハマリの年だと思うんで。
うん。なんで、まあ、いっぱい来たらわからんけど、いっぱい来たら、もしかしたら、あの、ピチさん外れるかもしれない。女子の方がいいし。
まあ、そうです、ね。
まあまあ、そんなん言うとピチさん外れたかわいそうやから言って名乗り上げへんかもしれんから、
ええ、
まあまあ、じゃあ、とりあえず声かけてください。
はい。
うん。なんやったらこっちからセーラーも好きって聞くかもしれんし。
うん。
うん。できたら出てほしいですね。
はいはい。
はい。あとその、あと、まあ何かしらいろいろやっていきたいと思いますんで、まあまあその時また考えましょう。
おーい。
だピッチさんは全然見てくれないですけど、
はい。
僕はちゃんと見進めてますよ。アーケードじゃなくて、ハイスコアガール。
ハイスコアガール、はいはいはい。
うん。おもろいですね。
でしょ
?13 話ぐらいまで来ました。
あー、まだ第1期ですよね。
1期ですね。
はいはいはい。
あ、でもめっちゃいいですね。
あの、
ピチさん好きそうやなーと思って。
可愛くなってきたでしょ、可愛くなってきたでしょ。
あのね、まあ見た目が変わりましたからね。
あー。
何ちゃんだし、小春ちゃん
。髪伸びてから可愛くなるんですよ。
あの、髪伸びて可愛くなりましたね。
あー、でしょでしょでしょ。
うん。確かに、あと、喋るところもいいしね。
ああ、ですね。
喋り方も可愛いし。
ちゃんと、そうです。ちゃんと喋って可愛いですからね。
そうそうそう。うん、あの一途な感じもいいし。
ですね。
だからこれ、ネットフリックスなんでね、見れる人が限られてるっていうところがあれなんですけど、
うん。
あなた全部見たところでピチさんが3周するぐらい好きな作品やから。三周するほどかなとは思いますけど。
多分ゲームの笑いもあってもたまらんのですね。
いや、なんかピチさんが被るんですって言ってたところが、なるほどなとは思いましたね、いろいろ。そういうとこやろうなとか、いろいろ思ったし。
はいはいはい。
僕からしたら僕はゲーセンにほぼ行かんかったタイプなんで。
ええ。
あ、ゲーマーは大変やったろうなって思いながら見てるんですよね。
はいはいはい。
うん、でゲーマーの彼女も大変やろなとかね。
まあまあ、ああいうの夢見てましたよ、ほんま。
うん。だから僕みたいにゲー戦行ってなくても楽しめる作品なんで、
うん、
まあ、ネットフリックスで見れる人はあれ、おもろいと思うんで、ぜひ見てほしいですね。その、うん、甘酸っぱい恋愛模様が、
そう。
いいんですよ。恋愛もんとして見ても十分楽しめるんで。
おほ、あぶっ。あれほど選べないのはもう初めてでしたね。
よくできた三角関係ですよね、あれはね。どっちもいいんですよね。
どっちも、あんな、みゆきでも僕はっきりこっちって言えるんですよ。はいはい、これは言えないですよ。
ああ、いいですね。その論争しましょうか。
はい、
うん、一回取り上げましょう、今度。
うん。
うん、だから、まあ、もし見る環境がない人も分かるように内容はちょっと喋りますんで。
はいはいはい、はい。
どこがどう面白かったというようなことを言いたいと思うんで。まあ、それはいずれやりましょう。
はい。
うん。で、言ってる間にキャプツバも、まあそろそろ僕も読み返し始めるんで、
はい。
キャプツバもやっていきたいと思いますんで。
うん。
うん。そうですね。あ、そんで、
うん。
これの一回前に配信した、ファミコンの思い出だ話、これ234回。はいはいはい、
ええ。
タイトルに半端なコラボって載してるんですけど、
うん、
まあ、もしかしたらファミコンも興味ないし、半端なって何やねんって、半端なわからへんっていう人は飛ばしてる人もおるかもしれんけど、
うん、
それはもったいないんで、わからんなりにも頑張って、最初前半ほんまにわからんと思うけど、頑張って聞いてください。
うん、
そしたら、最後まで聞いたら、わかってくれると思いますんで。
はいはいはい。
うん、これは、飛ばすともったいないと思います。で、次回のアニツーあたりで、これのちょっとネタバレにも触れていきますんで。
はい。
ぜひ聞いてほしいですね。
素晴らしいですね、あれは本当。
そうですね。はい。結構絶賛もいただいてますんで、わからんなりにも頑張って聞いていただけたらなと。
僕も聞いて、はぁーってもう圧巻ですわ。
そうですね。はい。
はい。
はい。じゃあそんなところにしときましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
ピチカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
大きいもの。
僕の心。
小さいもの。
兄さんの心。
だから、心縛りじゃなくて、小さいと言われた時に頭にポンと出たもんですって。
小さいもの？
うん。
小さいもの？
うん。
ゲームボーイミクロ。
おお。長いもの。
長いもの。長いもの。長いもの。スイッチ。
短いもの。
短いもの。短いもの。短いもの。
うん。
短いもの。短いもの。
そんなに悩む？パッと最初に出てきたもんでいいんやって。ここは受けとか考えずに。
ああ、ない、それやったら簡単ですよ。
じゃあもうやり直す。
はい。
ほんまに、パッと出たもんでいいから。
もうそれでいいですか？もう
何
も
考え。それをやるための連想ゲームでしょ？
ああ、なるほど。
ピッチさんの心が知りたいんです。
はい。
いいですか？
はい。
丸いもの。
丸いもの。ですね、丸いもの。ボール。
四角いもの。
四角いもの。四角いものですね。ですね、豆腐。
三角。
三角、積み木。
楕円形。
卵。
おー。なるほどね。普通ですね。まあまあ、普通でいいんですけどね。
ええ、
あ、なるほど。その辺は正常な心を持ってますね。
当たり前じゃないですか。いらんこと考えるから、なるほど。もう普通に考えたら普通の子ですから、僕は。
あ、なるほどね。はい、わかりました、ええ。そういうことですよ。ボケたら、滑るんです、ええ、あなたは。
あ、なるほどね。
わかるでしょ、ええ、うん。